ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。できるとは思ってなかったんですが、ここまでやってまいりましたということで、本日もビッグなゲストをお迎えしていこうかと思いますので、よろしくお願いします。
はい、バイヤーよろしくお願いします。バイヤーバイヤー、
ちょっとネタ分厚師匠よろしくお願いしますということで、
ありがとうございます、うん、あと1回
あと1回あと1回ということで、いやいやいやいやいや、そういうわけでしてね、まずですね、先週の終わり際に言いましたけれども、
はいはい、
まず試合の方お疲れ様でしたということで。
そう
です
、は
い、まあ日本通りなんで、この辺どういう試合になったか。ぶっちゃけわかりませんけれども、まあまあまあ、
はい、
うん。怪我とか大怪我とかしないでください、これお蔵入りになるんで。
いやいや、もうね、ちょっとね、もう、くつつ、うれしさが楽しい。何？日本盛りだけど。
いやいやいやいや、あれですね、気がしない明日も仕事ですからね、っていうこと
で。それは新年室さんだね。
新年室さんですね、という。
新年室さんだ。
新年室さん、あれ。で、ということで、そのあたりの話をしていきたいんですけれども、ですね、デイリースポーツには載ったけれども、シュープロには取り上げてもらえなかったということで、このですね、我々アマチュアプロレスラーというのは、やはりプロレスマスコミに差別されてるんではないかという、ね、ですね、疑問を呈してみたら、今週はでっかいパンダがですね、ぶち抜きで特徴です。これはどういうことなんだと。
本当だよ、
あれよなぁ。だいたいDDT にもっとでかい選手いましたよね、確か新北京プロレスで足しか見えない人。でかさで言うんだったら、あっちも特集してやるよ。あれのインタビュー見たことないぞ、俺。
多分やってないと思うぞ。
多分やってないよなぁと思って。このね、ほんとプロレスマスコミの取材基準というのは、ちょっといかがなものかというところ。いやー、あと鈴木健さんも YouTube でね、インタビューされてましたけどね。あれめちゃくちゃ面白いから困るんで、ちょっと見ていただければと思いますけれども。いやー、しかしですね、衝撃的でしたね。本当にね、でっかいのがリングに上がるって、こんなに面白いんだなと思いました、私。
でっかいよなー。3メーター500キロ。
本当に人間じゃないですね。人間じゃないんですけどね。
まあ人間ではない。
人間じゃないですからね。っていうのを、何回も言ってるのは、このアンドレザ・ジャイアントパンダですね。
こうね、全部つけれる場所で、ね、みんな間違えるんじゃない
？難しい
です。アンドレザ・ジャイアントパンダだからな。
そうそうそう
そう。そうそうそうそう。
まあアンドレザ・ジャイアントという選手が昔おりましたけれどもね。僕はあれですね、 まだ馬場さんがご存命の頃に、札幌の中島公園体育センターで、動くアンドレさんを 見たことが一度ありますんで。
すごいな
ぁ。あれは全然スケールが違いましたね。いやーって、やっぱすごいなって、お尻でドスンドスンやってましたよ。こんなに追い詰めて。
すごいんだ
よ。あれはアンドレと馬場さんのタッグで、最強タッグ出てました。頃ですからね。
それなぁ、でかいよ。
そして、今それを凌駕するアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダというのが、ね、もう。
言い訳ですよ。
まだ、まだリングで戦ったことは、富田氏はまだないということで。
これはない。
仲持ちで誰か戦った方はいらっしゃるんですか今のところ。
まあ、ハルク・ホーマンさんぐらいかな。
あ、ホーマンさんとも知り合いなんですか？
まあ、知り合いっていうか、この前、上野に来た時にご挨拶させていただいたのと、まあ、ちょこちょこそのツイッター上でやりとりをさせていただいていて、まあ、そもそもその新根室プロレスさん以外に、北海道にはまだ何団体かアマチュアがあるわけですよ。
それはまたすごい情報ですね。はい。続けてください。はい。
旭川プロレスさんっていうところと、
知らない。はい。
EWA さんっていうところがあって、EWA さんは札幌なんですよ、うん。
あ、そこはなんか少し聞いたことがありますね。
そうね。で、俺も EWA さんには出させていただいていて、うん、で、今年も2回ほど、
うん。
いるわけですが、
うん。
その時に、うん、まあ、要は大体俺の、対角線上に立つのが、まぁ、あ、EWA の方だったり、あと旭川プロレスの方だったりするんですが、その人のマネージャーとしてなぜか、上野でアンドレザ・ジャイアント・パンダと、スタン・小林さんの試合を騒いでいた女性レフェリー。
あの方、はいはい。
はい、はるか城。
はるか城さん。はいはい
はい。はるか城が、だいたい、マネージャーとして俺の対角線にいるわけですよ。
マネージャーといっても本当に悪のマネージャーとかそういう部類のマネージャーということですかね。
そういう部類のマネージャー。だって SM 上だもん。
そう。
格好からして。
そういうことで、ね、そういうことだったのね。
だって、無知、俺いつも無知でしばかれるんだもん。試合中。
やばい、それはすごい超みたいぞ。
だから、いつもね、場外乱闘の時とかにしばかれて、やめてくれ、やめてくれって言うのに、いつも殴る、もうどんどん無知とかに叩いてくるからね、あの子は。
あの子は。
だから、新レブルさんとは、だから、はるか城を通じて、まあ、失敗というか、まあ、あるし、あるわけですよ。で、やっぱり、東京もそうだし、北海道とかでもそうなんだろうけれども、アマチュア同士のネットワークとか横の広がりっていうのはあるので、挨拶はしてなくても、お互い話には聞いてるから、なんか知ってる気にはなっていくし、はい、そういう状態ですから。
確かにね、そういうつながりで、ね、確かツイッターとか拝見してても、北海道とか行かれてたんで、あーって思ってたんですけどね。いやー、しかし、そういったつながりの中というか、うちもね、北海道を相当長く住んでたんですけれども、まだそういった団体の芽が出る前でしたからね、多分、なんかドサンコプロレスとか何か関係してるのかなとかって思ったりするんですけどね。
うん、どうなんだろう、でもね、結局向こうもいろんな団体さんがあって、なんかこう、くっついたり離れたりもあるみたいだし。
まあそれはちょっと世の常ではあるんですけど、そういった動きなんか全然感じさせてくれないところから北海道にそんな、ね、ポツポツ団体が出てきて、で、あと、新根室って言うけど、本当に根室が本拠地っていうのは相当ですよ、あそこは。
まあ、だから、まあ俺もね、敵ながらね、あっぱれだなと思うのは、はるか城なんかは、根室から札幌まで来るんだって、俺が九州遠征するようなものだからね。
あれね、半端じゃないですよ、500キロですよ。
500だと大阪と同じくらいかな。
そうですね、
そのくらいなんで。
うん、 大阪に、車で下道で行ってください。みたいな話ですよ。
そんな感じですよね。
っていうか、ないんで、高速道路が。
ないね。
私はそこで働いてたからわかるけど、ないんですよ。根室から釧路出るのに150キロで、釧路から札幌までさらに350キロで、計500キロですからね。
いいよなぁ。だから、やっぱりそういうの聞いてきながらやっぱりだなぁとは思うし。
まあ、参考体制で車走らせないとダメですね。
いやぁ、すごいよ。
で、帰ったら1000キロ点検ですよ、本当にもう。
本当もう。整備機装ならいいって書いてます、延長点検だよな。
そうそうそう。
合格したら、エンジン
まで
交換だもんな。
交換ですよ。もう、シャレになってないよ。絶対、あれだなーって、根室出たら、釧路で鉄板焼きのナポリタンスパゲッティがあるんで、それはまず食いにして。
おう、それは、いい情報。
で、帯広で、本場の豚丼を食べて、ここ、帯広が多分中間地点ぐらいになるので、さらに、で、さらに、峠を越えて、札幌に入ってくるわけなんですけれども、ね、
遠い、
まあでも、そうですね、そちらのね、はるか城の、本拠地が根室っていうのが半端ないですよね。っていうか、根室でそのね、プロレス団体が、こうね、芽生えるっていうか、これよく作れたなと、いろいろ思いますよ。あそこの街で。
まあ、だから、土地的なものもあんのかもしれないけども、どうなのかな、でも、向こう、の方々が、ね、やっぱりプロレス好きが集まってなんかやりたいねが発祥なのかどうなのかちょっとわからないですけど、でもまあメンバーがかなり人数はいるようですしね、ホームページ見ると。
ああ、確かにね。
で、やっぱりね、新根室プロレスさんの、なんつうのかな、プロデュース力がすごいんですわ。
ほう。まあ確かにね、中国からパンダを持ってくるのだって、絶対共産党の幹部が動かないとダメだから、ワンさんっていうのは本当に共産党のかなり上位の方なんじゃないかと。
可能性ありそうだ
な。無理ですからね。しかもあれ恋人呼んでますからね。恋人もでかいんですよね。あれは単に写真でね、いるだけかなと思ったら実在したっていうのがびっくりしたね。
やっぱりね、サムソン宮本さんっていうね、まあ上野の時に、パンダを連れていた、妙に頭のがでっかい、覆面の方がいらっしゃるわけですよ。
はい。
そのサムソン宮本さんのプロデュース力の凄さ、だから、はるか城もそうだし、俺はね、だから、はるか城は本当は、こっちの味方に引き入れたいぐらいなわけですよ。敵に言うと、まあ、大変。
あ、それ、敵に回すときついからっていう理由で、味方に入れたいってことです
か。いや、もう、存在もそうなんだけど、やっぱり、何なんだろうな。ツボを抑えてる。
ツボを抑えてる。はぁ、
あ。試合のツボを抑えてる。ここで出てこられたら、俺、存在消えちゃうよなっていうタイミングでね、スパッと出てきて、と思ったらもうパッと消えてる。
ああ、うまいとこ持ってく感ですかね。
だから本当にその一瞬なんだけど、お客さんの記憶にきっちり残る出方をしてくる。
ああ、それうまいな
ぁ。いうタイミングとかを多分、きっちりやっぱり教え込んでるというか、で、それってやっぱり試合の勝敗にも絡んできちゃってて、こう思ってる一瞬も疲れて丸め込まれるなんてことも当然あるわけだし。
確かにね、 通にあの、マネージャーのビッグパウダーから丸め込まれて、ワン、ツー、スリーって、普通にある。
そうそうそう、あるでしょ。
うん。
だから本当にそういうのがね、すんごい上手いから、
うん。
まあ、関根村はあっぱれだし、うん、やっぱ、まあ、笹本さんの、うん、ね、教え方というか、
うん。
すごいんだろうな、っていうのは。
うん。やはりあの、プロレスと言いますか、インサイドワークが上手いとね、あの、なんか試合の組み立てが全然違ってきますからね。
そうなんだよな
あの、体がちっちゃくてね、女性であってもあの、インサイドワーク一本で、どうと、でもなりますからね、もう。
すごいよ、ほんと、あそこは。サムソンさんすごい。
あの根室ね、根室っていう土地は私実のところ一回しか行ったことないんですけれどもね、もう相当に寂れてましたよ。私行った時ずっとと思っ て、
そういうところでねやれるし、で、うん、三好神社って行ったから、
うん、
なんかお祭りだかなんかだとは思うんだけれども。うんその神社で主にやってて、試合を。主になのかな年一なのかな、でもそこでいろいろやるっていうのが、のがあって。
なんかあんまね、奉納相撲みたいな感じで、奉納プロレスみたいなのね、うちのね、仙台女子プロレスの方もやってましたけれども。
はいはいはいはい。
やっぱり、格闘技を収めるとやっぱそこの土地の神様も喜ぶみたいで
。なんか、なんだけど、それで今年の夏ぐらいにやって、
うん、
そこにアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダが多分初めてデビューしたんじゃないかな。
いやー、YouTube 画像で見ましたけど、あれめちゃくちゃ盛り上がってましたね。しかもでかいしね。
すごい。
リング入れないし、こう、うわーって。
そう、だからリング入るとき、すごいビューってなりながら、入るでしょ？
あれも面白いし、もう。しかも春香城と一緒にね、アンドレザーさんが、こう、写真撮ってると、もうほんとでかいのね。めちゃめちゃでかいのね、あれ。すげーと。そしてまさにこれはな、まさにこの、客寄せパンダだなと思って。本当に。
いや、なんかね、客寄せパンダに対して、ね、夢寄せパンダなんて書いて、シュープロさんが書いたみたいだけれども、いや、でも、すごいよね。
ね、あれね、もう突如として現れましたね、今年。
でもね、俺、アンドレザ・ジャイアント・パンダなんで、アマチュアだからできることなんですよ。プロの方ってこれ思いついたとしてもやれないでしょ？
いや、もう自由ですからね。何もないですからね、こっちは。
結局思いついた時に、うわでもこれさすがにちょっとないよなとか、お客さんの反応が怖いよなとかってあるわけですよ。の方になっちゃうと、なんだけどアマチュアってそこは結構打算的なこと考えないで、本当に、いや面白そうだからやっちゃおうぜ、
そう
入場料もらってるわけじゃないんだしいいじゃん、
そう
使ってやろうぜができちゃうから、そこで生まれてそのツイッターとかでわーっと盛り上がって、そこに対して後から正直、じゃあ牛出てくださいよっていう流れなわけで。ところだから大日本さんがうまいことを持ったなっていう気はするし。
もうアブドーラ小林さんとかいう、もうスタン小林とか言って意味がわからなくなってますからね。
いやでもね、やっぱりそこら辺で、まあ当然そこでね、アマチュアだから盛り上がるっていうのもあったのかもしれないけれども、それによっては持ち込む大日本さんの勇気というか、
懐
は、ね、チームなんですよ。懐の広さというか、企業のね、大きさも。それはまあ、ね、俺を迎え入れた大仁田さんとか、FMW さん、近い、その企業の大きさというか、あるんだけれども、やっぱり、それって、プロだと、 怖くてできないことをアマチュアだとできるし、
うん、
爆発的にヒットしたことに対して、うん、じゃあ取り込んでおうぜっていうプロの柔軟さもあり、まあ先週のね、そのプロとアマの差がだんだんっていうところにもやっぱり通じてくる部分はあるのかもしれないけれども、
うん、
でも結局ファン層は広げますよ、
うん、だってあんなの見せられたら見に行くしかないじゃないですかってなりますもんね。
プロレスに興味はないけれども、なんかでっかいパンダがいて、
うん、
なんか可愛いよね、面白いよねだけでも見たい、うん、持ってくれる人がいればね、うん、いいことだし、
いやだってあの何も知らずにあれが出てきたらもう頭空っぽになりますよ本当に。
なんじゃないですか。
いや
本当に見せられて。
そう大体プロレスってもう一点も頭空っぽになって楽しめれたら勝ちですからね本当に。
ただよ。
うん、はい。
ただ。
はい。
俺は、申し訳ないけど。
うん、
北海道から出ない方が良かったんじゃないかなと思っている。
あー、確かにね、そこにしかいない競合感が出ますからね。
なんかね、上野に来たことによって確かに一時的にライバルになって、うん、そうやって紙面とかも人間はして、すごいんだけれども、うんうん、正直これはね、消耗するのが早いと思う。
あとまたね、もう根室の方に帰ってもらって、で、そっちの方で。
一回こっちで来てたから、この後の続きが見たかったら根室に来てくださいね。
うん。
つんで、
うん、
うまいことブランディング化していけるんであれば、
うん。
そうかなと思うんだけれども。
まあ確かにね、そこにしか行かないと見れないレスラーってね、まあ、アマチュアのって言いますか、ちょくちょくいますよね。
います。
うん。うちもあれですもんね、コナカペールワンさんとか見たとき、ものすごい衝撃を受けましたからね。
あ、コナカさんもそうね。
そう、すごいっつって。うん。
結構ね、やっぱりね、シンデブロさんって他にもいろんないいキャラの方いらっしゃるんですよ。
うん。
下着三四郎さんとかいいよ。
下着さん。
佐々木三四郎さんっているの。まあ、某大社長っぽい三四郎さんなんだけど、この人はね、うん、ブリーフで試合するんだけど、
はい。
いや、この人や、見てほしいわ、面白いから。
うわぁ、すごいっすね。
本当にたまに東京の方でも試合するときあるんだけど、これ、なんか書いて笑った。
いやー、ブリーフで試合してるっていうのが相当ですけど、それだ、大丈夫なのかな、一応大丈夫なのかな、
ブリーフ重ね履きで、
ね、
ブリーフを脱いでいくと、お尻にいろいろ書いてあってとか、そのパターンなんだけど、なんかね、まだ出し方もうまいしね、この人ね、そもそもプロレスがうまいのよ。で、まあ、そのパンダさんもそうだし、そのハルク・ホーマーさんもそうだし、当然サムソンさんもそうなんだけれども、ハルカジオも含めてね、やっぱり、そもそものプロレスの基礎というか、まあ、受け身とかの部分の基礎も当然なんだけれども、うん、そもそもプロレス力というか、プロレス頭というか、そのプロレスが上手い下手っていうのの下地がないと、
うん、
成立しない部分って大きいわけですよ。
そうですよね。
新年度さんはそこら辺がね、すごい。
確かに。スローガン、衝撃でしたもんね、怪我しない、明日も仕事でしたっけね、あれ。実
はです。あれもすごいよ。でも、その中でやっぱりやってるわけで。
あれはなんか座右の目にしたいぐらい名言だなと思いましたもんね、もう。目からうごろくやって、これですよ、つって。うちらの見たかったプロレスはこれだわ、と。
でもね、あれ要するにアマチュアの金字ですよ。
あれですよ。そこですよね、もう。いやー、休業保証なんて何もないし、普通に仕事は来るから。そこがね、もう、それのスローが痺れたなと。やりながら、それでもこれだけのものを見せてくれるんだっていうのがもう本当に感動的でしたね。
いやもうすごいし、 で、まあ、どこもそうなんだけども、うん、やっぱりでも、なんて言うんだろうな、新根室さんってね、うん、いろんなところにしっかり手間をかけるんですよ。アルクホーマンさんの衣装とか、すごいし、う
ん。ちゃんとしてますよね、あれ。
あの、週末サンデーライダーさんだったかな、言うんですよ。
またすごい名前が出てきましたね。
週末かね、確か週末サンデーライダーさんだったと思うんだよな。
うん、
いくらなの、その、スーツみたいな。
かっこいいな。
びっくりすんの。
いやー、かっこいいなー、そのローカル。もうローカルって、すごいですよね、もう。この、根室さん、根室まで行かないといけないっていう、この、まだ見ぬ競合感がすごくて。名前も卑怯ですよね、新根室プロレスって。
すごいよね。
根室プロレスはあったのかとか、いろいろ考えちゃいます、もう。新北京プロレスもそうでしたけど。
確かに。そもそも北京プロレスがあっても真なのかっていうね。
そうそうそう。そうですか。すごいよなと思って。いやー、これもアンドレザさんでこう、わーっと受けたけど、なんか消耗される感もあるから、ね、うん、その、太田師匠の言う通り、もうちょっと根室に引っ込んで、ね、なんだろうね、数年に一回山から降りてくるみたいな。
もうなんか、今のまんまだとね、面白いし、可愛いし、
うん、
キャッチーだし、
うん、
逆に食いつきはすごくいいので、うん、ファン層を広げるという意味ではとてもいいとは思うんだけれども、
うん、
なんか、この一発屋芸人感じゃないけれども、
うん、
なんか、いつの間にか忘れ去られちゃってるっていうのが一番もったいない、
うん、
いいコンテンツだだけに。
うん、
それであれば、やっぱりね、逆にね、北海道であれば EWA さんとか、
うん、
旭川プロレスさんもそうだし、
うん、
日本さんが、北海道に行った時には、
うん、
試合が組まれるとかね、
うん、
そういう感じで、うん、そうすると、例えば本州とか他の、ね、うん、地域の人たちが北海道に行くきっかけにもなったりとか、
うんうん、ね、プロのサーキットでね、ちょこっとね、アマの人が参戦してくれるみたいな、この地方のね、
はいはいはい、
あれ感とかね。まあ、あとはその、タイトルマッチをね、まあちょっと地方の人とやってもらうとかね、行ったら本当昔のアメリカンプロレスみたいになりますよね。チャンピオンが来て、サーキットっていうか、してくれるってやつですよね。ツアーを組んでくれるみたいな感じで。うん、
そうすると、要は出過ぎもしないし、
うん、
で、ね、こっちから向こうに見に行くきっかけにもなるし、
うんうん、そうそうそうそう。だって出ないと眠ろって行かないっすよ、行けないし、うん、
なかなか難しいじゃないですか、行くのも。
目満別空港かな？いや、違うな、なんかあったな、もう一つなんかすごいところに空港が。うん、そこに行くしかないっていうか、道内移動だって新幹線なんてありゃしませんからね。千歳空港からなんとかなんて甘い考えは根室には通用しないので。
札幌駅から、旭川には電車が出てるのか分かったんだけど、
イエス、はい。
根室にはどうやって行くのかは分かんなくて。
十勝、あるのかな今、スーパー十勝。十勝ないんだ。十勝はないんだ。十勝は潰れたんだ。なんか、確かに
悲しい。
いや、その電車がなくなってなんか別の特急が走ってるはず。確か。です。
確認すると、やっぱり根室の近くに、その、アナ、全日空系かなんかで、
うん、
だから直行便があると。
うん。
それ、通勤しかないけど。
うん。それに乗るしかないですね。
そうそうそう。
うん。
北海道しかないっていうから、
まあ、北海道一時期なんとか路線を維持しようとして、むちゃくちゃなキャンペーン張ってましたからね。羽田から稚内に行く便には、なんか乗った人全員にカニが1個もらえるとか。
すげえ。
ありましたよ。うん。まあ、うちもね、住んでた時、そんなキャンペーンやったりして相当でしたけど、根室はでも結局、その仕事で1回しか、仕事で1回、遊びで1回行っただけですけど、うん。相当でしたね。あ、行くだけ、行ったよっていうだけでしたけど、本当に。
あ、
まあ、 街もなんかすごいこう思いっきり寂れてて寂しい感じで、ほんと最果て感がね、もう漂うこうなんかこのなんだろうね、ザ閉塞感みたいな街でしたよ。
やっぱりね、そういうところだからこそ、うん、せっかくだからね、このパンダを見にっていうようなことで、うん、
その
こっちやりすぎると飽きちゃってわざわざね、
うん、
見に行こうとはならないけど、うん、じゃあまあ一回ね、上野には来て、
うん、
ほら、三つ星みたいでしょ、どうでしょ、もう一回見たくないっていうんで、
うん、
このまま引っ張ってお客さんをね、うん、行けるようになれば、
うん、
いいのかなと思ってみたり。
いやー、だってあの、東京であれ見た人は脳がやられちゃってるんで、多分ね、次はあの、新根室で興行ったら見に行く人多いと思いますよ。
うん、
絶対あの、
ね、うん、戦いたくもなるもん。爆発してみたいもん。
いやここからですね、あれですね、せっかくこの本物のね、本物って言ったらあれなんですけど、プロレスラーの方をお呼びしてるんでですね、やっぱりあの対アンドレザ戦のことをちょっと想定したお話をしていこうかと思うんですけれども、
いや、だって、
うん、
まず右を打てないじゃん。DDT っていうのは DDO が打てないから。
確かに。確かにね、多分トップロープまで登れば多分首には届くんでしょうけど、でもかなり危険ですからね。
多分俺がそうなんだろ。
死んでしまいますね。
はい。3メーター500キロじゃろ
?3 メーター500キロですね。
サンダーファイヤー打てないじゃろ?
打てませんね。
うん。ロープ行くじゃろ?
うん。
頭に当たらないじゃろ?
当たらないんですね。
一しか当たらんじゃろ。このホームメージじゃん。
いやー、お腹の下腹のところはね、ポフッとなる感じですよね。
なんか、うん、いや、熊さん柔らかい毛がモフモフって終わりじゃろ。
終わりですね。
そんなね、熊の、うん、ぬくもりにやられてる場合じゃない。
やられてる場合じゃないですね。
そうするともう、あと狂気攻撃しかないから。バカフバットじゃけど、
うん、
果たして、そのパンダがね、動物じゃ。
動物ですね。
半野生の動物じゃ。バカフバットのクラッカー風の音で、
うん、
ちゃんと聞くのかと。空気を読むのかと。
いやー。
なんじゃろ。
今思いつきましたよ。おそらくですね、パンダという字は確か中国語で猫熊って書いたはずなんです。
あ、猫熊、はい。
ってことは、あれが聞くはずですよ。熊よけの鈴が。
お!
あれを
こう、そうか。
うん。あれをジャラジャラつけたやつを、ですね、バットにジャラジャラつけたやつを隠しておいて、いよいよとなった時にそれを出せば。
なるほ
ど。絶対に、ぐらーってなるはずですよ。ジャリジャリジャリってやれば。あれは、熊、うん。
ロープのところ爆破仕込まれてるのは、
うん。
そっちの方に笹を投げると。
笹を投げる。さ、
多分、笹を追っかけて。
笹を追っかけて。
一目散。
ザッターンと。いける。いけますよ。
いけるな。
いける。
いけるな。
アンドレザなんかワンパンですよ。
もう余裕の。
余裕ですよ。うん。
ただな。
うん。
ただじゃろ?
ええー。
アンドレザも魅力なんだけど、
ええ
ー。俺、ハルク・ホーマンの方がやりたくなっちゃった。
あ ですね。いやー、あれで、やっぱりアックスボンバー撃ってくるわけですかね。
まあ、だってほら、俺、大森さんのアックスボンバー食らってるからね。
おそういえばそうでしたね。
俺、ミカドプロレスで大森太陽さんのアックスボンバー食らってるんだからね。
いけるか。いけますね。
アックスボンバー体制ついてるよ、俺。
いや、そうですね。アックスボンバー体制ってスキルに書いてますね。
みんな意外と忘れてるかもしれないよ。
うん。
ラジオ聞いてる人は知らないかもしれないけど。
ええ
ー。ね、俺、大森さんともやってるし、元気な時の高山さんともやってんだから。
あ、言われてみれば、一応ね、巨体と戦うのも一応慣れてるよっていう。
そうそうそうそう。
経験があるから。うん。
そう。
うん。
やっぱりね、経験が一番大きな財産ですよ。
確かにですね。
3メーター500キロはないけど、
まあ、ないですね。3メーター500キロね。よく。
ないけど。
よくスタン小林さん投げたな、あれ。すごいよな。本当に。
俺、目の前で見て、はぁーと思ったもん。
すごいなーって、うん。
投げたよ、500キロ。
500キロ投げたーって。うわーって。
でも最後ヘッドバッドで、なぁ、ダメだったけどな。ヒカヒカのヘッドバッド食らって、そのままボディープレスで押し潰されちゃったけどな。
もう、アンドレザ・ジャイアントは3階からのって言ったけど、実際アンドレザの場合何階からのヘッドバッドだよ、と思って。何回建てたよ、お前って。
でも、アンドレザ・ジャイアントパンダの3メートルに関しては、リアル2階からのって気がするしな。
リアル2階からのですね。いやいやいやいや。あんなことされたらもう。いやいやいやいや、しかしね、ハルク・ホーマンさんですか、僕。そうですね、
そうなの、ハルク・ホーマンさんの方がね、やりたくなっちゃった。
あー、確かに。今のところ暫定日本一ボンバッターのね、アックスボンバーを食らってますからね。
そうそうそうそう。
アックスボンバーに関してはちょっと体勢があるぞよ。
体勢があるから。
そうそうそう。
ただ、ギロチンドロップ食らったら終わりだけど。体勢ないから。
あとは何でしたっけね、カルフォルニアなんてらって技でしたっけね。あと、うちも
やばいな、そうだな、やばいな。アクスボンバー以外も体制なかった。
アクスボンバー以外が。いやいや。
ガラキだった俺。
やっぱりあれですかね、リングサイドでゴー、ハルク、ゴーってステッキの音でやられたら凶暴化してしまうんでしょうかね。こんな、プロレススーパースター、ウォーズでしか出てこないネタですけど。
いやー、なんかこう。
ハルカ城とかがゴー、ハルク、ゴーっつったら、うわーって凶弾ファイターになって戻ってしまうのだ、みたいな。すごい見たいな。
ハルカ城もね
そのリング。
よくやったよ、上野で。
うん、
俺、パンダの試合だけ見て、その後、用事があったからすぐ見ちゃったんだけど、
うん、
メインで、水浸しになってたよ、写真見た。冬の上野公園で。
さぁ。
めちゃ。
うわぁ、すげぇな。いやいやいや。
かわいそうにと思いつつも、でも、いい思い出なんだろうなと思いつつ。
いやー、大暴れできたら最高でしょう、もう。いやー、だってみんな、ノーズに、こう、深くね、爪痕を残してると思うんで、うん。なんかブログでも見ました、アンドレザのことばっかり考えてるから T シャツも買ってしまいました、みたいなブログを読みました。
いいよねー。
すごいよ
それの T シャツなんてまだ売れ残ってんだぜ。ストーリーパンプアーツ T シャツまだ4枚売れ残ってんだから。
4枚か。今度あったら買います。
1枚っ
つって。今度あったら買いますんで覚えておいてくださいってことで。いやいやいやいや、しかしまあ、あれですね、これからちょっと戦う機会も出てくるだろうし、ハルク・ホーマンさんとも、ぜひともやっていただきたいと思います。
いやね、シンデムロさんにね、乗り込みたいね。一回ぐらい。
一回ね、面白いと思います。攻め込み方で一番安いのは多分、あれですね、東京から釧路に行くフェリーに乗るんですけど、それ、20時間ぐらいかかるからな。
なぜ
すごい時間に出てくれますよ。ただ、夜の11時とか出て、朝じゃない、次の日の夜に着くみたいな感じで。
ええなぁ。
いいんですけど。まあ、ただそれは安いですよ。人間だけで行けば。うん。
あ、まあまあまあまあ。
むちゃくちゃ安いですけどね。ただ時間がなぁ、みたいな感じですけど。なんとか、あとは、格安のね、航空便が抑えれたら、そこで。
嬉しいですよね。
しかないかなってところですけれども。でもそっから、別に空港着いても、さらに根室市内は、またさらに遠いですからね。
そこがね、だから結局、車で行った方がいいかなと思うと、フェリーのね、金額も上がっちゃうしね。
フェリー、あそこでフェリー行ったら多分、十数万とか取られますからね。
あ、やべえな。やっぱり飛行機だな。
飛行機がいいかなってところですね、あそこは。ほんと根室、あ、でも、あ、一つ思い出した。おすすめが一つあります、そういや。すごいきついですけど、札幌から実は深夜バスありますよ、根室まで。
きつそう
思い出した。それで行けたんだ、うち。仕事終わって根室に行くぜって思った時に、なんか方法ないかなと思って、深夜バスがあったんで、あ、これだと思って。お仕事終わって酒飲んで深夜バスに飛び乗って根室に行ったことありますもん。で、次一日根室観光して、で、深夜バスで帰ってきて、次の日は泥のように眠るという。
はぁー、なるほど。
0泊2日で行ったってことはありましたけどね。まあ、死ぬ。
鬼やなぁ。
きついです
よ。鬼じゃん。
鬼ですけど、ただ、安い、でも、深夜バスでも1万円くらい取られた気がしたなぁ。往復だと多分もう少し安くなると思うけど。
つらいやな。
まあでも。
まあ、それをやりながら、まあ皆さんね、上野に来てくれたわけだし、確かにそうやって札幌まで参戦してくれてるわけで。
考えてみたらすごい男たちだぜ、みたいなのしかないですけどね。
それじゃなくて、あれだよ。ファイトまでないんだからね、アマチュアはっても。
いや、でも趣味というのは、すごいな、っていう
ところ。金のかかる趣味ではあります。な、
そう。まあそれでもまあやってるとで、死ぬほど楽しくて死ぬほど充実はすると思うんで。
いや、もちろん。
結局まあお金とかあっても、こう、あれですね、思うんですよね、絶対リングの上っていうのはね、ものすごい、なんだろう、ものすごい承認欲求が得られてしまうんで、絶対
や
れ
そう思うよ。ちょっとすごいぞー、ファイヤー。
あれは、多分、一回上がって、それ経験した人は病みつきになるんだろうなっていうのは、すごくこう、ひしひしと感じちゃいます、私も。
だからやっぱり、ね、悪いけど、最初が戻ってくる気持ちもわかる、これは。
これはね、当たって楽しいですし。でも今度はレフェリーという新境地を開拓してくれると思うんで。
そうなんですね。
そうですね。ファイヤーレフェリーとか言ったらすごいですよ。見たい
っすね。
怖いな。怖いよ。言うこと聞かない。ワン、ツー、スリーっつって言ったら、火を吐くんで、じゃ、ボーっつって。
やばいぞ。
やばいぞ、ちょ
っと。怖いな。
やばいぞって。今までないですよね、そんな。ファイヤーレフリー。
ないよ。
ないよ、つって。で、これはもう二人がかりでレフリーを何とかするしかないって言ったら、二人がかりでも勝てないみたいな大変な試合になってきました、とか言って。スリーウェイじゃないです。新しい概念の試合になっちゃいますね。本当に。
本当じゃ、
今までにないような概念の試合になってしまうというところで。いや、もう本当ね、アンドレザーの話をしてたら、もうあっという間にこのね、時間になりそうなんですけれども。いや、まあ一度ですね、まあ、あと、今有名人になってるからあれですけど、まあちょっと、あれですね、もうちょっとして落ち着いてから、 出てもらえるんだったらアンドレザーも呼びたいなと思うんですけどね。
なるほど。
確か鈴木健さんのインタビュー答えてたから一応日本語通じるっぽいんで。うん。
確かに。あれ多分、サムソンさんが通訳してるんじゃないのかな。
ああ、じゃあサムソンさんにお願いするしかないのかな、アンドレザーさんのやつは。いや、全然面識がないんですけれどもね。
みんなで眠る収録に行こう。
みんなで眠る。きついぞ、きついぞ。きついなぁ、眠る。すごい、でも夢のある話だから、なんとか、
まあまあまあ、
なんとかしたいですね。うん。いやいやいやいや。いや、しかし、まあ、今年ですね、ちょっと、鬼田選手の引退の後に全てを話題をかっさらった、アンドレザ・ジャイアント・パッドの特集をしてみましたけど、しかしたんで、まあ、そうですね、もしも、アンドレザと戦う、時があったらまたちょっと収録したいかと思います
ので。ぜひぜひ。
よろしくお願いしたいところです。
よろしくお願いします。
じゃあ今日はこの辺で締めたいと思いますので。
はい、ありがとうございました。
ではジョージャックバンズポッドキャスト第99回に締めたいかと思いますので、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ファイヤー。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。